今日の水戸黄門様は先週に引き続き元朝日新聞政治部記者でメディアウォッチ100代表の岩西光雄先生です。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも、高橋真也です。
はい、
先週はですね、大変その時間の過ぎるのを早く感じたって、今西さんの話っていうのはですね、やっぱり我々がその国民として聞きたい話っていうことなんでしょうね。
はい、
だからやっぱり今西さんが生きてきたその時代とこれから考えたらですね、やっぱり正直ね、社会全部が変わると思うんですよね。
うん、
そのね、最大の理由はね、最近よく若い経営者の人に言うんですけどね、あのね、4G、
はい、4G、
うん、4G ですね、俗に言う、うん、それとね、まあ5ですね、
はい、5G と、
うん、これね、なんで G か知らん人もいますね。
うん、私もわからないです、
ね。ああ、そうですか。はい、あのジェネレーションで世代なんですよ。それは第4世代第5世代っていう、
はい、
それが G なんですよ。
うん、
でそれが分かったら、世代としてコンピューターの進化を捉えていけば、
はい、
何が大事かって言ったら、実はね、コンピューターってね、使えることが大事なんじゃないんです。
うん、
でね、日本っていう国はね、
はい、
何でもそうですけど、子供たちにね、考えさせない、
うん、
使うことを覚えさすんです。
なるほど。うんうん、
でね、 4G まではね、人間的な対応なんです、コンピューターにおいて。
うん、
で 1,2,3,4、 これ世代、さっき言いました世代なんですね。はい、
うん、
そしたら1はアナログですよ、どちらかというと。うんうん、でそれにね、進化過程、例えば1より2の方がスピード上がったとか、
はい、
キャパが増えたとか、うん、で3になったら今度ね、コンピューターと連結されるようになって、
うんうん、
それが相当速度も上がって、
はい、
で4でそのセクションはほぼ完結されてきたんです。
うんうん、
で私がなぜ日本の経済社会がこれから 5G になったらちょっとなと前から思いますのはね、
はい、
4G と 5G の最大の違い何か言いましたらね、 4G ってね、人間対応が、ところが 5G はね、ものなんです。
もの
がコンピューター操作によって自動で動かせるようになってくる。
おー、なるほど。
例えば人間が作ったブルドーザー、
はい、
人超えません。
そうですね、うん、
人間が作ったままで動くんですよ。
うん、
また人間が動かすんですけどね。うん、しかしね、 5G とかになってくるでしょう、
はい、
人間を超えてくるんですよ。
うん、
人間がプログラムしたをコンピューターが考えるわけです。
あ、AI ですね。
うん、はい、ほんなら人間が将棋でコンピューターに負けるわけです。人間を追い越すんですよ。
そうですね。うん、
それに物がくっついたらどうなると思います？
うんうん、
心配するのはね、日本のね、経済機構自体がね、5G 向けじゃないんです。なんでか言いましたら、工場労働力ってありますね、建築作業ありますね、
は
い、
あります。
これ5G になったら危険な場所で人間が働かなくても済むんです。
はい、そうですね。
部屋で機械コントロールで機械が作業して組み立てていくわけです。
はい、
そしたら怖いのはね、今まで工場で働いたりしてた人が仕事なくなるでしょう。
なくなります。
でコロナでも特に仕事ない、
はい、
どうなります？その人ら働くとこなくなるんです。
ないですよね。掃除もいったらなくなるかもしれません、ね、
そうしたら怖いのはどうなるか、うん、ちょっと意識の違う学歴社会になったり、家柄社会になったり、
はい、
お父ちゃんの偉い人が、
はい、
就職しますますしやすなったりね、考えるっていう教育をあんまりしてない。それはコンピューターでもね、
はい、
コンピューター使って何作るとかね、どういうふうにって、はい、それはコンピューターを学ぶねやったら、コンピューター使えるんじゃなしに、コンピューターを使ったビジネス新しいモデルを探す国民が増えたら、
はい、
それは日本の経済立ち直りますわ。
はい、
ちょっとそんな教育してませんもん。
ディスカッション少ないですからね。
うん、それ全部アメリカで、
うん、
ヨーロッパでまた中国で、
うん、
どんどんコンピューター使った新しいビジネスモデルっていうのは、
はい、
日本はほとんど生まれません、
うん、
そうやって考えたら私本当心配するのは有能な外人が日本に入ってきて、
ええ、
ほんで日本で肉体労働的な仕事なくなったら、
ええ、
その人らどうします？
ね、反対 にしましょうい
や海外に移民に行く時代来る 逆に。
あ、なるほど、
はい、5G で社会が変わるいうこと、本当に声を大にしてね、政府は考えてもらうことにはね、そういうことを言わないから後手後手に回ってるわけですよ。だからその賢い人が言わないから、私みたいな尖学不才な人間がラジオ通して言うと
思うんですよ。いや今井先生にも言っていただきましょ
そう
レギュラーですから。
今井さんその辺どうです？
いや私も高橋さんのも言う通りだなと思うんですけど、ちょっと違う視線で言うとね、
はい、
同じことかもしれませんけど、あの検索エンジンって、ね、みんな使いますよね、はい、何でもスマホでちょんちょんと入れると出てくると、うん、で出てくると、あの向こうがだーっと出てくるのはですね、基本的にあなたは今までに使ったのが、
うん、
サスペンスが好きだからサスペンスの話がたくさん出てきますよね、
うんうんうん、
コンピューターの側でこの人はきっとサスペンスが好きなんだとか、
うん、
まあ何が好きなんだっていうのを読んでるわけですよね、
うん、
読んだものしか出てこなくなってる、うん、
はい、
で今日は違うものみたいのに、
うん、
向こうはもう押し付け的にコンピューターの方がやるような時代になっちゃって、うん、でまあそれでいいやっていう世界になっちゃうんですね、うん、
ネットフレックスがそれですね、
うん、そうなるとね、やっぱり人間やっぱり随分こう機械に支配される時代に、うん、コンピューターに支配される時代に、ね、本当に入っちゃってるんじゃないかなと、
うん、
私だから検索エンジンっていうのは使いますけども、うん、やっぱりあの昔の切り抜き帳みたいなのとか、うん、本を読んだり、うん、あるいは図書館に行ってっていう方がいろいろ広がりあるし、本屋さんで見てた方がいろんなものがやっぱり刺激を受けて、
うん、
それはねやっぱりあの情報だけじゃなくてね、本屋さんの前に行ったらばいろんなものが感覚的に刺激を受けるんですね、うん、そうするといろんなものを思い出したり連想するんですね、
うん、
でこういう連想する力がねやっぱり人間にはあるんだけども、これは人間が本当にダメになっていくんじゃないかと思うんですよね、うん、特に日本人はそのスマホでですね全てが分かるような世代ができちゃってて、
うんうん、
でスマホで分かるんだったら簡単なものでね、
うん、
本当に能力をこう一つの方向にだけ、狭められて、で非常に、狭い社会にを作ってんじゃないかなという感じがしますよね、
うん、
ただね、そのなんか新藤さんと今日ね岸田話してたんですけどね、
はい、
例えばね20年前からコンピューターあのしてましてんって、
はい、
堂々と自慢してる人いっぱいいますよ。あんたねって私から、あんた20年前からね、
はい、
コンピューターにかかってんやったらなんでね新しいねビジネスモデル作ってへんのって、
は
い、そうアメリカはねどんどんコンピューター20年前から使ってた連中が、そうビル・ゲイツにしたってみんなね、ものすごく世界的なガーファなんかまさしくそうですよ、
うん、
新しい部分いっぱい、それ日本、
ね、うん、
誰もいませんよ。
うん、アメリカやっぱり発想が違うんです
ね。あのね、いつも言うようにね、うん、アメリカってね、お弁当箱を作れるんです、うん、日本って所詮はね、
はい、
お弁当箱に、おにぎりはここ、卵焼きはここっていうね、はい、それから日本の弱いのはね、アメリカのお弁当箱をアメリカは勝手に変えるわけです、
はい、
お弁当箱の形変わったらね、
うん、
中の配列また変えない
そうですね、
それお弁当箱の形をね、お弁当箱の形を日本が作れるものってほとんどない、
うんうん、
ちょっと結局、ビル・ゲイツはお弁当箱作ったわけですよ、
はい、
Windows を動かすためには、
うん、
あの Windows を入れんことにはコンピューターただの機械ですから、
うん、そうですよね、
それにね、
うん、
やっぱりプラットフォームをポンと作ってね、
うん、
さあ日本ってね何お弁当箱作ってんねやろ、また
ね
何のプラットフォーム、実は日本ってねプラットフォームね、うん、ほとんど持ってないね、
そうですね、私も恥ずかしいながら1995年にね 朝日新聞で朝日コムっていうのを始めようと、
はい、
でこれで朝日コムっていうので朝日の新聞に代わるね、
はいはい、
プラットフォームをインターネット上で作ろうということで始めたんですよね。それを第一期生なんですけどね、
すごいな。
その中で、まあ、我が同僚がですね三ノ瀬にね拠点を作ろうと、
なるほど、
95年にですね、
はいはいはい、
それで三ノ瀬に事務所を作って、
はい、
どうしてだって言ったら海鮮と思ってるのは三ノ瀬であると、
なるほどなるほど、
で全ての知識はそこから始まると、うん、コンピューターも、
うん、
だから三ノ瀬に置かないとダメだと、
うん、
東京に置いてたらどうしてもタイムラグがあったり容量が小さかったり、
なるほどなるほど、
それで、世界中につながらない、
なるほどな
るほど、まあ、本拠地の三ノ瀬に拠点を置こうと、
なるほど、
これ非常に正しくてですね、うん、朝日コムっていうのは編集部とサーバーをですね、
はい、
三ノ瀬に最初から作ったんです。
なるほどなるほど、
でこれさえあれば朝日の情報をですね世界中に発信されるって思ったんですが、
なるほどなるほど、
全然違ってですね、
なるほど、
結局朝日新聞は日本語でやってたからですね。それならですね。
なるほど
ね。アメリカで読むやつはいないわけでして、所詮は三ノ瀬からこっちに発信してるだけで、それならここでやってもいいんじゃないかという議論になるわけですね。
本当に日本らしい。
でそしたらヤフーっておっさんが来ましてね、ヤフーとかいろんなおっさんがですね、いやそれはあの朝日新聞の情報をうちのとこで使わせてくれませんかと、
あ、はい、
あヤフーも使ってくれるんだったらありがたいなって言ったら、うん、ヤフーの方はそれに検索エンジンをくっつけて、
うん、
それでいろいろ料理をし始めたわけですね、
うん、
でいつの間にかそちらの方がプラットフォームになってく
る。なるほど。
で、あの天気予報とかね、その占いとかね、
はいはいはい、そう
ゲームとかいろいろ出てきまして、そういうのを10種類ぐらいこう用意して、
うん、
その中の一つの、まあ、ジャンルとしてニュースだっていう、うん、だからニュースがプラットフォームの正面じゃなくて、
うん、
全く一つの商品になっちゃった。でそれもニュースもですね一番欲しいっていうのは何かって聞いたら速報だってわけです。で速報って何だったら新幹線ニュースだって言うんですね。新幹線のニュースで5本こう長
い、
僕はこれを、まあ、作ってたんですけ
ど、
でこれが一番早いのがいいってわけですよ。 あと細かいのはどうでもいいと。あとはあのデータベースで見ればいいかな。だからデータベースさえあればいいと。
なるほど。
でそしてその短い速報ニュースならば、うん、英文に自動翻訳できると
なるほど
いうのが始まる、
うん、
それからまあその前にそれを音声化するっていうのがありまして、こういうラジオ局も特に FM 局なんかでニュースをアナウンサーがあの読むのは大変だから、うん、これから自動音声化しましょうっていうのが始まりまして、うん、だからそういう中で我々は一本品目になっちゃいまして、
うん、
そして、まあ、全部乗っ取られちゃったというのが、まあ、苦い経験なんですね。その時の一つは日本語であったということですね、うん、汎用性がほとんどないんですね、
うん、1
億人しか通用しないわけで、
うん、
これは本当にね間違ってましてね、日本語であっても中身が良ければ世界中で売れるというふうに思い込んでたんですね、うん、やっぱりこれは間違ってたなと思います、
うん、
でそれを見た鍋常さんという人がですね、読売はね何やったかっていうと、これからは国際ニュースは全部英文で送ってこいと、
なるほ
ど、でワシントンの特派員もですね、
なるほど、
日本語で送ってたんですけど、
なるほど、
ね、で英文で送ってくるよ、ね、
うん、
そうすると英文で送るんだけどみんな下手だからですね、もともとの AP の方はずっといいわけですよね。早いんです
ね。
それからもう一つはですね、現地のやつが英語に直してるよりも、
なるほど、
有楽町で直した方が早いんですよ。
早い、なるほど。
翻訳するわけですから。
なるほど。
で結局これもダメになりましてね、
うん、
であと日経さんはね、日経はやっぱり世界にあるのはダウだとかね、
はいはいはい、
ああいう情報を、はい、取らなくちゃいけない。
なるほど。
でダウの情報を取るにはやっぱり、うん、ニューヨークにね、うん、自分の自前のものを出そうと。でその時に何やったかというとね、あの頃はバカみたいな話なんですが、一番新入社員を行かせるんです、
はい、
それも足の速いやつを、
足の速い、
うん、あの何かというとですね、はい、株価だとか何とかを見てですね、はいはい、電話機にこう、うん、電話を送るなきゃ、はいはい、電話機はそんななかったわけですね。飛び出していってみんなでわーって行くって、ね、足の速いやつが大体あっちに行ってましたね。
受話器を一番に握らないといけないですね。
まあ、新聞社はまずは受話器から始まるんで。
日本人ってね、出しゃばったらあかんとか控えめに、
あ、謙虚っていうありますね、うん、
なら、うん、なんか交渉するでしょ、
はい、
ヨーロッパアメリカ人ってね、はい、5しかできへんのに10できるよ、
はい、お大きな話ですね。
ただ日本は10できてもね、はい、5しかできへんって言うからね、ほんならヨーロッパのやつは喋っててこう思うね、
はい、
自分らと一緒やと日本人もええとこだけ、
はい、
あいつ5言うとること 2か3しかできへんねんっていう、そういう違いやね、うん、それはやっぱりそういう意味で日本人の特性やと思ってるものは世界では通用せ、
うん、
でどうしても日本人ってやっぱり英語ができないとか思うから、ね、か外の人に対してものをよう言わんというのがありますよね。
あのね、面白いのはね、
はい、
英語ベラベラで医者でね、女医さんがいてね、仲良くしてて、
はい
はい、で大阪駅でおったら、その人はニューヨークの海軍の病院で見てるぐらいか英語ベラベラやね、
うん、
ほんならね、外人が困ってんね、
はい、
私はね、先生行って助けてあげたらって、なんで、日本に来てんから日本語勉強したらええやん。なんでこっちからね、わざわざね、
英語
困ってるのを言うて英語に直して、
うん、
日本に来るのやったらね、
うん、
日本のねちょっとぐらい知っとけと、
うん、
それ聞いてね、うん、ああやっぱりね、うん、日本人でもね、若い頃にアメリカに行った人ってね、
うん、
日本人ね、なんかちょっと人困ってたら助けてあげようって、
うん、
アメリカなんかってそんなんしたら、
うん、
誰がおるか分からへんから、
そうですね、逆に財布なくなってるかもしれ
ませんね。そうそうそう、だからそういう面ではね、日本人ってね、うん、でね、これもね、やっぱり全部ね、政治や思うんですよ、
うん、
それ政治家でちょっと賢い人がコンピューターを使えることがコンピューターを知ってるんじゃないよって、
うん、
それやったらどうすればね、
うん、
あんたがコンピューター使えんのやったら、これからのコンピューターが社会に、
はい、
もしくは経済にどういうふうなものをね、
はい、
工夫して作ればね、
うん、
っていうその発想をね、うん、政治家がやっぱ国会でもね、うん、言うべきですよ、
うん、
社会構造を変える前に、
うん、
日本人のやっぱある種のメンタル自体も今西さん変えていかないかん時代になったんかもしれませんね、うん、国際社会に合うような、
う
ん、
そう、教育全部変えないといけないじゃないですか、う
ん、要するに幼稚園から変えていかない
か、確かにね、うん、それから最後に今西さん、逆に言ったらこれからの政治も含めた日本の在り方みたいな、どういうふうに捉えてあります？
うん、だからまあ今度のやっぱり、コロナのまでのね、あの経緯を見て、それから日本がやっぱり先進国から中進国どころか最貧国まで落ちそうなところまで来ちゃってるんでね、うん、これをひっくり返すっていうのは大変なんでしょうけども、結局はもうこれ見てると100年ぐらいのペースで明治維新から始まって、それの行き着いたところに来てるのかもしれませんよね、
うん、
だから本当そこのところでは新しい国の仕組みをもう変えるっていうことをやんなくちゃいけない、
うん、
で、まあ、バイデンさんはやっぱりある意味ではその辺をかなりついてきてますよね、
大様ですね、
うん、やっぱり今度の演説なんかを見てたら聞いたらですね、やっぱり、富裕層重視で、企業さえ儲かればアメリカは強くなるっていうんじゃなくて、やっぱりこの格差社会をやっぱり中間層が弱くなっちゃったら本当のアメリカは弱くなるんだと、
うん、
で中間層っていうのは要するに移民だとか多民族のいろんな人たちのも集める吸収する力ですよね、それに今気がついてやろうっていう、できるかどうか分かりませんけど、だけど日本だってそういうことを考えないと、もう一部の特権階級というか高級国民と最貧層っていう風に今なっちゃってますよ ね、
そうですね、
企業もそうだし社会もみんななってる、
うん、
で本当にそれじゃあ中間層を底上げするとか、中間層中心 の、 あの国家体制とか あの民主主義体制っていうのを作り直すっていうのはやっぱり日本でも課題だと思うんですよね、うん、それからやっぱり東京中心でみんな高層化されスピード化されね便利なのがいいっていうのがこやっぱりこう結局これコロナの一番のあれになったわけですよね、うん、原因になって今密だっていうのが最悪な事態ですよね。
そうですね。
だからやっぱり社会をもう一回考え直せっていう暗示だと思うんですよね、
うん、
その暗示をそろそろみんなで知恵を出してやっぱりやんなくちゃいけない、うん、だけどそういうことをやってくれるだろうと思う政治家がダメ、うん、学者もダメ、官僚もダメ、メディアもダメっていうのが今生きてるんですね、うん、そうするとどうすればいいのか。明治維新の時の人だったらば、はい、外国人を呼んできたんですよね。
ああ、なるほど、
ね、もうだから台湾のなんとかさんとかっていう天才を呼んできた方がいいのかなと、うん、しかしこれもゴーンさんを呼んできて失敗したってケースもあるのでなかなかそういうこともできないでしょうけども、うん、だけどかなりダイナミックなことを考えないと、
うん、
でやっぱりこれは世界中から知恵を集めないとダメですね、
うん、
日本人だけが考えてもダメだ、
うんうん、もうグローバルですね。
グローバルに考えて、うん、グローバルに人材を集めて、
うん、
それで今は若干でも親の遺産が残ってる時ですから、うん、この遺産を使ってね、
うん、
日本にやっぱり投入していかないと、
はい、
そういうことを言える政治家なりリーダーがね、うん、少しでもいないかなと、
うん、
今いなければ作んなくちゃいけないなと、うん、僕は作んなくちゃいけないのかなと思ってます ね、
そうですね。僕だから反対に今こそね、
はい、
今西さん的な方また社会のリーダー的な方が、
はい、
この番組でいろんなことを言っていただくことでもちょっと日本を変える役に立つん違うかなと思って、
は
い、これを新藤さんと一緒にデコボコでやって
る最後に新藤さん引っ張ってこられたんです
やっぱりほらそうなると
結構黙っておられた
いやあの、ね、やっぱり今井先生とかがやっぱり国会に出なあかんと
国会に、
うん、もうそうでないと変わらないですよ、
う
ん
う
ん、もう今の国会ではダメですから、
う
んうんうん、全部変えなあかんぐらい。
だから今の国会は、うん、国会じゃない、
あ、や、
後悔やね、あんなやつ選んだかないう後悔、
ね、国会じゃない、
そうそう、この親父ギャグを最後にまた今西さんに来ていただいて、
は
い、
そうですね、う
ん、今日はさっと今西さん呼んで皆さん、
はい、
よかったん違う？
いや、よかったです。
そうでしょう、
ね、きっと聞いておられるね若い方も
勉強になった、
勉強になったと
思う。ほな明日俺に月謝振り込んど
きてなんで俺なんですか今西先生でな
くて違う俺や今西さん呼んで、いや今西さん呼んできた俺やから、
あ、 俺
に払ってくれた
僕らうんうんって言ってただけです
ほな今日はこの辺で、
はい、2週にわたりありがとうございました。水戸黄門をお務めいただきましたのは元朝日新聞政治部記者でメディアウォッチ100代表の今西光雄先生でございました。お相手は
高橋真也と
新藤森信と
寺澤奈々子と
今西光雄でした。